ジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちっとだけマニアックな番組です。私はハムのラジオの、サブパーソナリティ J1CZS 篠崎と言います。よろしくお願いします。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと、多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々を、紹介したいと思います。まず私の正面にいらっしゃる方。
皆さんこんばんは。先日ね、先月ですね、ひたちなか海浜鉄道乗ってすごく楽しかったです。
楽しかったですよね。
JYMFR 清水と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、私の左側にいらっしゃる方、実はお会いするのは何回か ありましてですね、ちょっとラジオの番組では、2度ほど確か一緒に出たことがあるような気がするんですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。茨城県土浦市より、来ました、 J1CCN の沖田と申します。
どうぞよろしくお願いします。ですね、
それよりちょっとさ、はい、今日サンキューさんいないよね。
どうしたの、いないじゃん、忘れちゃった。
サンキューさんよりもう一人、
そうですね、すいません、忘れ物がですね、
忘れましたね。
すいません、
すいません、忘れました。
まずサンキューさんの方なんですが、一応サンキューさん自らメインパーソナリティと名乗ってるんですけども、何かちょっと今日は所用で来れないみたいなんですが、
まさか海外行っちゃったんじゃないですか。
もう行っちゃった、
早すぎかと思うんだけどね。
その辺の詳しい状況は後ほどディレクターの方からお話あるかと思いますが、じゃあディレクター。
はい、ディレクターのチェーンは WTO 吉原です。忘れられちゃいました、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。これから約1時間お付き合いいただければと思います。
ハムのラジオ、
今日の、テーマなんですけれども、有名人のコールサインということで、ちょっと話をしていこうかなと思うんですが、ちょっと今目の前にですね、ちょっと一覧表がずらずらずらっと並んでるんですが、なんかこうこの人はと思うようなありますか、清水さん。
いや、私はやっぱ小渕恵三さんですね。ああ、総理大臣ですよね。
元総理大臣の小渕恵三さんですね。はい、私はどちらかというと桜桃子さんとかですね。すいません。ちびまる子ちゃんですね。
う
ん、
そうですね。
沖田さんは何かありますか。
やっぱり同じ名前の沖田博之さんじゃないでしょうかね。
あ、ですよね。今それを持ってですね、ちょっと振ったんですけど。沖田さんも持ってらっしゃいますね。その、ちょっと一個上のコールサインで、先週ですね、何回か曲を流させていただいたことあるんですが、サンプラザ中野くんとかですね。出てるかと思いますね。
そうですね。
はい、もう結構皆さんでお持ちなんですね。
結構持ってますよね、皆さんね。もうこんな人もいましたしね。
もうえなりかずきさんとかですね。もうこう有名ですね。は
い、そうですね。
はい、あと宇宙飛行士の方でも結構お持ちの方がいらっしゃって、無線のコールサインですね。日本のセブンのコールサイン持ってる方とかですね、あと、これは日本の宇宙飛行士なんですが、外国で免許を取られてる方ですね。
そうですね、若田さん、
はい、若田さんとかの、ね、野口さん、古川さん、 星出さん、
そうです、
はいはい、あと山崎さん、大西さんなんかもみんなあちらで、
そうですね、はい、みんなそうですね、
免許取られてるんですね。
はい、
JAXA の方は、ね、宇宙飛行士の方はどうも FCC の免許を皆さん取られているようで、そこにはあるユイさん、で一番下に名前があると思うんですけど、はいはい、その方も今度取るとこの間明言されてまして、
そうですか。
本当はね、だから JA のコールサインで出ていただきたいんですよね。
う
ん、
そうですね、あちらからね、上の方から、空の方からですね。
そうですね。それがどうなってる、仕組みがね、分からないんで、はいはい、例えば宇宙飛行 飛行船なら ISS の中がアメリカの扱いだとアメリカのコールサインじゃなきゃなんですけど、
はい、日本もモジュール積んでますもん ね,
なんかいろいろ調べると、うん、その人はその国の、うん、なんていうんですか、その国のなん、なんか権利じゃないけどそういうことになるらしいので、管轄権みたいなのがあるそうなんで、日本人が行けば本来は日本の管轄権になるんじゃないかなとは思うんですよね。
唯一毛利さんは日本のコールサイン、
ね、はい、そうですね、はい、で毛利さんは宇宙で、運用しなかったんですよね、うん、きっとね。
なるほど、
はい、でISS に乗ってらっしゃる方は、スクールコンタクトとかで地上の子どもたちと話をしてますよね、
うん、はい、よく地元の小学校でも、はい、スクールコンタクト
やりましたか。
やりましたね。
あ、はいはい、うん、スクールコンタクトっていうのは何かって言いますと、はい、アマチュア無線の資格を持った人が局を開設して、はい、そこで小学校中学校もありますね、はい、の免許を持たない子どもたちが、宇宙飛行士と交信をするのを助けてくれるようなプログラムなんですね。
もうはい、ワクワクしちゃいますよね。
ワクワクしちゃいますよね。日本全国あちこちでもう行われてますけど、はい、
ね、小学生にはワクワクがあるんですが、親父にはワクワクがなかなか、はい、回ってこない場合もありますので、ぜひ無線で楽しんでいきたいなと思うんですが、はい、沖田さん、はい、この沖田さんは友達じゃないですよね。
身内のもちろんそうですね。
あ、
身内ではないですね、残念ながら、はい、
ね、結構いろんな映画とかにも出られてる方なので、はい、非常にあれですね、はい、昔私を好きに連れてってっていうのは僕は前世の頃にですね、はい、あったんですけれども、うん、この頃からやっぱりあれですね、結構コールサインがいろんなところにこう出てですね、皆さん意外と J コールのコールサインだと、あ、無線なのねっていうのは当時は結構認識されてたんですが、今ちょっと無線っていうと、うーん、どうしちゃったのかなっていう感じに、あんまり映画とかテレビにも出てこないのでちょっと寂しいんですけど、
そうですね、はい、出てこないですよね。
もう 何年前になりますかね、あのスキー連れて
って、連れてもう多分1980年代の後半だったと思いますね。
25年ぐらいですよね。
あの頃はやっぱりね、無線っていえば結構認知されてましたもんね、はい、
そうですね、
はい、車につけてましたからね、うん、もうスキー場でやっぱりビール頼んでましたね。何の話やねん。もう一体どこに行ってしまうのかというのがちょっとこの番組のよくわからないところですが、はい、あとですね、はい、国会議員の方でも小渕さんの他にも、はい、かなり の方がですね、お持ちになられてまして、結構まあ、国会の方なので、はい、いろんな大臣とかですね、長官とか歴任された方もかなり持っていらっしゃいますね。
そうですね、
なんか聞くところによると、はい、清水さん昔
そう高校の時に、はい、国会のアマチュア無線クラブと一回だけ、まあ、クラブ局ですけど、当時のね、一回だけなんかやったような記憶あるんですよね。6メーターかなんかですごいパイルになってて、なんだろうなと思って聞いてたら、それで記憶、誰とお話したかはちょっと、はい、ごめんなさい、もう本当覚えてないんですけどね、一回だけやったことありますね。
素晴らしいですね。僕はちょっと、つながったことは残念ながらないですね。
そうですか、
奥さんの方が知って
る。いや、私も更新したことはないですよね。最近は活動されてるんでしょうか、
ね、
うん、
いや今はやってないんじゃないですかね、うん、だからもう私も高校の時だからだいぶ前の話ですよね、うん、もうね、
ぜひ例えば宇宙飛行士も持ってるわけですから、
そうですよね、うん、
いろんなところで議論していただければいいなと思うんですが、
そうですよね、国会議員の方にもっとね、うん、真剣にやっていただけると、はい、コールサインとかね、
そうですね、
そうですよね、
特別なコールサインとかね、
そう、
包括免許とかね、なんか早くなりそうな感じはするんですけどね、
はい、ぜひ包括免許ね、できるとい
いですね、嬉しいですよね、
はい、それまあ包括免許というか、うん、まあ、はい、アマチュア無線化の中で包括免許って言っていますけども、まあ、まあ、免許制度上では包括免許とは言わないんですよね、免許の簡素化というか、
ね、さあ今はそういう形で進んでますよ ね、
包括免許ってまた別の意味になっちゃうので、うん、
はい、はい、なるほど、うん、それからですね、この後ろになんかこう記事としていろんなものが、はい、ついてましてですね、実は知事さんとかですね、
はい、
市長さんとかも結構意外に持ってらっしゃるんですね、はい、
あの実業家の方は、まああのね、まあ、それでもそう結構な方があの、はい、ソニーの、
すごいのはソニーの、ええ、創業者の方、
はい、創業者の方、
アマチュア無線のコールサインがつながってるんで ね、
持ってますね、
やっぱり、はい、まあ、無線やってると違うのかな、
そうです ね、
すご
いなと思いながら、はい、であのどんどん後ろに行くとですね、ちょっとあの手元の情報がちょっと怪しいところもあるんですが、はい、あのただあの、まあ、いろんな、芸能人の方もたくさん持っていらっしゃるということで、この辺もなんか今後本当は実はアクティブな方だったりする場合も万が一あるので、
はいはいはい、
この辺もなんかそのうちこう、
ね、更新できると面白いですよね、
面白いですよね、はい、はい、あと冒険家の方もあの、はい、いらっしゃいまして、
そうですね、冒険家の方はなんかあの通信手段の一つとして、ね、
ヨットとかですね、
そうですね、
持たれてる方もありますよね、
はい、まあ、そういう方もですね、今後もしかこの番組を聞いていたら出てねっていうの
はそうなんですよ
よろしくお願いしたい
なと、まあ、なかなか難しいでしょうけど、
はい、もし聞いてたらね、本当に今近況をね、
そう、
免許切らしてるとか、あの今やってるよと、
でぜひあの再開してもらったりなんかしてですね、
そうですね、
はい、再免許取っていただいて、うん、ぜひコールサインを生かしていただくといいなって思っちゃったりするんですが、
うん、はい、堀江さんなんか洋上にいらっしゃるときになんか更新されてる方多いんじゃないですか、
う
ん、
そうらしいですよね、
はい、
あのヨットですよね、
ヨットですよね、はい、一人ぼっちなんでやっぱりね、喋、るのが楽しいというか、
その特集の番組っていうか番組の中で斜めが確か紹介されてたような気がする、
斜めがですか、
はいはい、
結構21名が出てたっていうのを聞きましたけど ね、
ね、 21はですね、7と21だったかな、その時見た時にたまたまこう、はい、あの、はい、無線機がちょっと見えるじゃないですか、その時にこう周波数見たら、あ
今はねヨットの設備もすごいですよね、GPS がついてたり、はい、あの衛星通信用の無線機がついてたりしますよね、
インマルサットとかついてるんですよね、
はいはい、堀江さんの、ね、始めた頃は多分だいぶ前昔なんでね、
本当に HF の無線機と、あとね海洋の VHF ぐらいしか積んでなかった
か、ね、そうかもしれないですね、まだ GPS もそんなに一般的じゃなかったでしょうから、
自分の位置情報を出すなんてのはあんまり難しなかった時代です、ね、今は結構ね、あの、はい、いや簡単な設備でこう出たりするんですけれども、
うん、そうですね、はい、アンテナなんかもね、ヨットなんかのアンテナは面白いですよね、
面白いですよね、はい、
あの4、あれ2分のラムですか、2分のラムですかね、
2分のラムだかな、うん、あヨットのサイズにもよるんでしょうけど、
ええ、マストに向かってステーをそのままアンテナにするという、ね、はい、
そうですね、
ええ、面白いですね、
面白いですよね、
うん、
はい、曲の後に、ジングルも入りましたけれども、これからちょっと真面目な話題を清水さんに、
真面目ですか、
真面目にちょっと、あの情報なんでね、
はい、
一応、はい、よろしくお願いします、
はい、かしこまりました、ですね、まずあの米国の、ね、あのアマチュア無線の連盟、この ARR っていうこのニュースサイトがありまして、はい、そちらからですね、あの来年の1月1日から1年間ARRL の100周年記念軽装パーティーというのが行われます。そこであの ARRL の曲で W1AW という曲がありまして、それが、全部の50周で、回って運用するということだったそうです。だからこれやればもし W1AW だけで1年間ずっと追っかけてね、あの更新すればアメリカそうです、全部全50周
全部軽装
することもね、はい、それで可能だと思います。で、あの WAS っていうね、あの全ての州更新したよっていうアワードもねもらえたりします。
素晴らしいですね、
は
い、
アワード賞状です、
賞状ですよね、そうですね、はい、はい、またこれはねあのコンテストスタイルでやらずに、ね、あの普通の更新でやるそうです。でまたねこれはあのグアムとかあとサイパンでもやるということですので、意外とだから日本の方でも比較的やれるんではないかなと思います、
うん、グアムサイパンだと結構ね、
すぐそばですから、
届きますもんね、
すぐそばだから多分できると思います、
はいはい、ありがとうございます、私の方の情報なんですが、はい、hamlife.jp っていうあのサイトが、
はい、
有名なサイトがありますけれども、はい、そこから情報をいただいたものですね、中国総合通信局、まあ、日本 の、 あの中国地方ですね、はい、にある総合通信局 の、 あの発表なんですが渾身とですね妨害申告と、電磁障害との、相談件数がですね結構増えてきてると というものです、これあのちょっとあの中を見るとですね、まああのまあ、不法局を監視しているあの電波監視システムデューラスとかっていう
あるものがあるんですが、
そちらの方 の, あの取り締まり使っての取り締まりっていうのがあの結構増えてきたというのがあの出てますね、まあ、それに伴いその、まあ、不法に無線局を開設したりとか、あと違法なあの使い方ですね、あのバンドプラン逸脱したりとか、はい、あの出ちゃいけない周波数に出てしまったりとかですね、ちょっとあのいつだったか紹介したと思うんですが、そちらの方の指導等も含めるということで、かなりあの件数が増えているというものです。あといろんなことやってましてですね、ちょっとあの総合通信局のですね、ちょっと業務の中にこういうのがあったのはあんまり よく知らなかったんですが、あの捜査機関からの、刑事訴訟法に基づく、嘱託を受けてですね、あの無線設備の鑑定を行う。
鑑定、
おそらく、まあ、多分犯罪に絡んだもののやつがちゃんとそれが動いてたのかとかですね、それそういうことだと思うんですが、うん、はい、そういうのも業務にあるんですね。
へ、
はい、それからですね、ちょっと面白いのが ありまして、これはあの電波障害というかですね、あの非常にあの身近なものの話なんですが、あの車にあのキーレスエントリーというものがあると思います ね、
は
い、
ありますね。
まあ、遠隔であのドアを開けたり、あドアというかあの鍵を開けたりですね、まあ場合によってエンジンかけたりとかも今できますけれども、はい、そのキーレスエントリーのシステムにですね、なんと照明用の LED 電球、よくあの家庭用に今あの省エネのために LED をあの採用していると思うんですが、その LED 電球からあのノイズが出てですね、そのキーレスエントリーが効かない、あの開け閉めできないっていうあのすごい、あのこれちょっとあのまあそういうものもあの世の中にはあるんだなということで、あのそのあの雑音が出てですね、あの動かなくなるという、そういうこともあのあり得るということで、こういうのもあの総合通信局の仕事なんですね、はい、あと本当にあの身近な話だと、あの電柱の上にあるあの外資のところで、ノイズが出てましてですね、防災無線があの渾身で使えなくなってしまった、こういうものもあの、まあ、発見して、あのそういう、ノイズ源を排除するという仕事もですね、業務の中にあるということで、これあの、まあ、あの近くで例えば、テレビの映りが悪いとか、ノイズがどうも原因じゃないかと思われるようなことは、ぜひあの、お近くの、まあ、あの管轄がありますけれども、総合通信局の方にあの相談いただければというふうに、あのこちらでは紹介されております、
はい、じゃあ またですね、あとまた相変わらずあの法務選挙がまた、はい、まだ、ね、いるようですね、
はい、
総務省関東総合通信局ですね、平成25年10月17日、栃木市内の、ね、県道9号線および県道11号線において、あの 栃木県と栃木警察署と共同で、あのトラック等の車両に開設していた法務選挙の取り締まりを実施いたしました。で今回ですね、3局のですね、法務選挙がありまして、これいずれもなんか無免許でやってたということです。
無免許まずいですよね。
そう、まあ、おそらくだから本当に完全にもう従事者免許も持っていないとね、うんうん、ね、持ってなかったですよね。そうだから一応免許はやっぱりね、開設するときはあの、
う
ん、総務大臣の免許を受けなきゃダメだということですよね、はい、でまたそして、ね、こういう無免許でやった場合ですね、1年間の懲役または100万円以下の罰金になりますんでね、もう絶対にやめてください。
意外とあのいつも思うんですけども、ね、あの電波法って厳しいですよね。
意外と厳しいです、意外と、
本当にあの車の駐車違反とかですね、あの辺に比べると非常にあの、
そうですよね、
実刑っていうかの、
100万円ですからね、
最大ですもんね、
うん、飲酒運転と一緒ですよ、ね、要はやってること、
そういうことです ね、まあ、社会的制裁も多分あると思うので、はいはい、あのぜひあの守っていただければ。
意外とね、そうあまりニュースとかで表立ってはいないですけど、ね、意外と本当に1年間の懲役、ね、1年間の懲役とか100万円というのはかなり額大きいですからね、本当に
それだけやっぱり、あの公共のものを使ってて、あの影響がでかいというふうに、あるところなので、はい、ぜひこれは守らないといけないんだなというふうに思いますね。
ぜひ免許を取ってやってください。
ただね、あの趣味としてはあの非常にいろんなことができるので、
うん、そうです
ね、海外とだってあの無料ですからね、QSO についてはい、
できますからね、
いろんな相手方も同じアマチュア無線家ですから、はい、あの非常に話も合うかなというふうに思います、
はい
はい、あのお便りのコーナーに行きたいと思うんですが、
はい、
いつだったかあの清水さんと私出た時にですね、
はい、
何かこう あれはハムバーガーだと、ハムが挟まった、バーガーだと思ってたんですが、
はい、
私あのそれは、思ってたんですが、ちょっとリスナーの方からですね、あれはマフィンじゃないのっていうツッコミをいただきましてですね、はい、なんか、横浜にお住まいの、中学生の、あの子なんですけれども、はい、間違いじゃないかという指摘がありましてですね、これはあの一応説明した方がいいかなと思ってですね。
それもしかしてさ、うちの娘じゃない？
そう。いや本当にだって来たよ、だって
聞いてないそんなの。
あ、聞いてない？やばいなそれは。はい、あのまあでも名前はちょっとあの、あの書いてなかったので、
あ、書いてなかった、はい、あのなんかちょっと怪しいんだけど。
あ、そうですか。
はい、家で突っ込まれたんで。
そうですか。今日もなんか目の前にですね、なんか70いくらですか。
今日はローサム。惜しかったですね、これね、73円じゃなかったですね、
75円
でした。いや惜しかったですね、近所のコンビニで。
そう、あともしくはね、値上げして88円にしていただくと非常によ
かったんですけどね。いやちょっと残念でしたね。
ごろあせいですよね。もうなかなかあの毎回ハムを買ってきていただいてありがとうございます。
でね、またこういうねお便りもちょっとね来てまして、あの福井県に、福井県にお住まいのね、あの匿名希望さんなんですけど、あのハムはねマヨネーズつけて食べた方がいいっていう風に来ましたね。
やっぱり、
ただ単に食べちゃダメらしいですね。
やっぱり、あの奥ゆかしいじゃなくて奥が深いんですよ、きっとハム
について、ね、ハムは奥深いんですね、無線もそうですけど、す、ね、食べるのも奥が深いですね。
あのもしあのだあのダジャレというかですね、受け狙いでいくんであれば、例えばハムを作ってるあの会社の方いらっしゃいますよね、
いますね、はい、
あのここのスポンサーになっていただいても全然構わないです。
ぜひ喜んで、
ハムのラジオそのままですよね。ハムのラジオ、
そうですよね、はい、
提供のハムだと非常に、あの語呂合わせも良くてですね、あのぜひお待ちしております。はい、あのぜひあのそうです、ね、今後もちょっとハムを突き詰めていきたいと思うんですが。
そうですね、
はい、あのハム好きなんですか。
あ、結構大好きですよ。
あのいつも買ってるんですか。
まあ、いつもじゃないですけどね、はい、やっぱり結構食べてますよ。
ああ、そうですか。
大って
沖田さんハムあの好きですか。
毎日食ってます。
あ、はい、あ毎日ですか。
毎朝出てくるんで。
ヘビーなハムユーザーなんですね、やっぱりね。
でもそれしかうちのやつ出してくんないんで。
もしかして沖田さんじゃハム屋さん
で。
違うですか。そうですか。いいですね、ハム。僕はね、ハム好きなんですよ。
お
ー、ベーコンよりはちょっとハムの方がいいかなと思ったりしてですね、あのちょっと食べ物の話になっちゃって非常に申し訳ないんですが、
いやいや、まあ、こんなお便りでもね、はい、全然 OK ですからね。
ぜひあの番組宛にですね、お便りいただければと思いますが、番組の最後にも実はあのメールアドレスお伝えするんですけども、ここであのメールの宛先をお知らせしたいと思います。ハムアットマーク、ハムだけにハムなんですね。ham アットマークハムスレディオ、 hamsradio.net、上から読みますとハムアットマークハムズレディオ .net ということになりますので、まあくだらない話題でも全然結構です。採用された方にはもれなくサインぐらいだったら送りすることもできるんですけども、
全然サンキューさんのサインだね。
サンキューさんのサインになりますね、あの全然プレミア作る予定今のところないので、あの全然あの効力、あ、まあ、魔除けのぐらいの効果は、
魔除けにはいいかもしれませんね。
魔除けには効果あると思うんですけども、うん、はい、あのお金は貯まるかどうかはちょっとあの分からないんですけども、はい、ぜひあのお送りさせていただければというふうに思っております。
ラジオ。
ではここで海外の、ね、運用情報を一つお送りしたいと思います。私事でね、恐縮なんですけれども、パラオへ行ってきます。11月の8日から11月の11日の予定で行ってきます。運用しますとモードは 1.9 から 50MHz です。運用するモードは SSB、CW、RTTY、 PSK、JT65、JT9、まあ、そういうね、SSBCW 以外にもね、デジタルモードにね、バンバン出ようかなと思ってますんでね、よろしくお相手ください。オペレーターはですね、J3、JND、クロエさんと、私、JR3、QFB です。現地でのね、コールサインは、クロエさんがね、T88ON というコールサインです。私は、まだね、パラオへ申請中なんでね、まだ来てないんですけれどもね、来ましたらね、皆さんにね、またお伝えしたいと思います。この期間中はね、実はね、WAEDC、ドイツ のアマチュア無線連盟のね、主催してます、ワークとオールユーロピアン DX コンテストのね、RTTY、それともう一つがね、JIDX コンテスト、ジャパンインターナショナル DX コンテストというのがありましてね、特にWAEDC というのは、ね、RTTY のコンテストなんですよね。こちらの方にね、QRV したいと思っております。まあ、コンテスト中心というよりも、まあ、コンテストも出て、いろいろと皆さんとね、QS をしたりね、したいと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。詳しいね、情報はね、このハムのラジオの QRV のページにね、出してますのでね、また見てください。では皆さんとね、QS をできることをね、楽しみにしております。ありがとうございます。
さん出てきちゃった、
ね、出てきたね、いないじゃん、
なんかいないけど、ということはさ、これメッセージだけ残していなくなったってことですよね。
あ、そうですよね、
この早いだな、
またコールサインも決まってないって、 いつパラオ行くのって、いや前に確かに私もね、パラオどうのこうの話してたんですよ。
そうです、
気がついたらもう行くからって話だったんですよ。
早いですね、やること、
やること早い早い本当に。
しかもバンドが 1.9 から50とか言ってて、デジタルモードもやりますとか、
だからそう、デジタルモードはすごいですよ、
すごいすごいですよね、
本当すごいやりますよ、
いや何でもやっちゃうっていうね、世界のサンキューさん、
本当ですね。
ひょっこりなくなったらどこ行くんやろ。
本当ですよ、ね、ただ、まあ、コールサインがちょっと決まってませんので ね、
まあ多分、まあ、直前になって、決まるんでしょうね、多分今それで今動いてるんじゃないですか、もしかして、
あ、かもしれません、
交渉してるのかもしれないですね、
もしかしたら特別コール、もらうこともありえますので、
なるほど、
ちょっとまだその辺は我々も本当に知らないんです、実はこれ、隠してるだろって突っ込まれても困っちゃうんですけど、本当に知らないんです、だからそれはちょっとハムのラジオのホームページとかね、多分分かり次第すぐ出ると思いますので、ぜひ確認してください。
もう、はい、でここでハムの取説というコーナーに移りたいと思うんですが、今サンキューさんの話題でいろんなバンドという言葉が出てきたと思うんですね。 1.9MHz とか 50MHz までやるとかですね、はい、各バンドまたモードっていうのもあるかと思うんですが、この、アマチュアのですねバンドと呼ばれるものには一般的にプロの通信とはちょっと異なる範囲で指定されていますね。要するにプロの方とですねアマチュアは、まあ、同じ周波数を使ってしまうと仕事なのかアマチュアなのか全く分からなくなってしまうので、はい、分けられているということなんですが、このバンドがですねいろんなところにありまして、清水さん、
はい、
一般的にバンドといってですね、言われたときに例えば、海外と話をしたいという場合はどのバンドを使うと、
まあ、私なんかはいつもね、だって21メガとかね、あと28メガとか18メガとかね、そのあたりが一番いいんじゃないかなと思いますが、
ちょっとここ教えてほしいんですが、はい、周波数が違うと、まあ、どれぐらい飛びが違うのかなっていうのがあってですね、
まあ、飛びはでもその時のまたね、お空のコンディションによってまた変わっちゃうんです、いい場合と悪い場合が出てくるんで、
電離層っていうやつ
ですね、そうですね、だから、まあいい場合と悪い場合なんてそれは一概に
言えない、
何とも言えないです、これは、はい、
そうなんですけど、もうちょっとなんか簡単に、はい、バンドって何っていうところなんですけど、
あ、バンドって、はい、これですよね、
あれ
これですよね、
叩く、
ズボンにはめるやつ、
そうそうそう、
違う、はい、周波数帯域ですよね、
はい、そうですね、
はい、プロの場合は例えば FM パロの 76.2 ってスポットでこう、はい、それって決められるんですけど、
チャンネルというか1周波数
だけですね、そうですよね、はい、アマチュアの場合はこうある程度幅を持って指定されるんですよね、
今私が言った21メガっていうのはね 21.000 から 21.45 まで、ね、
そこまでこう、はい、電波を出していいっていう、はい、でそれをこう、まあ、幅があるからバンドっていう呼び方してるんですけど、はい、それがいろいろあるんですよね、たくさんね、一番下は135キロヘルツ、その上が 9.9 メガヘルツ帯ってある、はい、それとその上が 3.5、まあ、これは結構売買関係になってたり、ね、はい、あの工場派関係になってるんですけど、はいはい、まあ、工場派関係って言っても分からないかもしれないけどまあそういう関係で、はい、割り算してみると、あ、ちょうど3倍だとか5倍だとか、そういう4倍だとか、そういうふうになってるんですね、
はいはい、ただ意外と、
それがいっぱい割れて
る、はい、で周波数低い方は、はい、意外と周波数の幅がそのバンドといわれるのが狭いんですよね、は
い、狭いですね、
は
い、
で、
まあ、例えば10ギガヘルツとかですね、はい、とんでもなく高いところとは意外に
広いんです、
ね、幅広く使えますよね。
そうです、すごい、こんなに使っていいのってぐらいありますよね、
まあ、まだあんまり使われてないっていうのはあるかもしれないし、周波数に対して幅広くとっても
あんまり影響がない、機器があんまり
変わらない、そういうことですよね。
アンテナの長さが変わらなかったりとかすると思うんですが、はい、はい、沖田さんはどのバンドで？
そうですね、私は7メガヘルツ、10メガヘルツ、あと18メガヘルツとか21とか、はい、その辺が多いですね。
なるほど、意外と飛びます。
そうですね、まあ、世界中と更新楽しんでますので、
さすがですね、はい、もう仕事もさることながら趣味の方も、
あ、ありがとうございます
さすが実益を兼ねてる
確かにその通りです。
いや、一番大事なことですよね。
そうですね、
もう技術的にも情報入ってくるでしょうし、はい、
そうですよね、
非常にいいかと思います、はい、高い方の周波数って僕あんまり実は免許持ってなくてですね、一番上は 2.4 ギガまでしか実は持ってないんですが、
いや私も 2.4 ギガ
です。あ、そうですか、実は持ってる唯一 の、そのモードがですね、 2.4 ギガ無線機が、アマチュア無線機じゃないんですね。
あ、そうですか、
データ通信用のデータ通信カードを使ってまして、はい、1M50 っていう型式なんですけども、はい、50メガの帯域使ってしまうというやつで、はい、データ通信ができるやつも、うん、実はアマチュア無線の免許でちゃんと降りるんですね、はい、
知らなかったですね、それはね、
というのがありましてですね、はい、だったら無線機ちゃんと変えようというなかなか意外と高い方の周波数意外に高いんですね、無線機としては、はい、
結構高いですよね、はい、
で市販品があんまりないの で、 そうです、ね、トランスバターですね、
また、
は
い、そう、例えば430メガね、はい、またバンドがあるんで、それを親機に使って、はい、そこからまたね、はい、2400メガヘル、2.4 ギガにね、上げていくというやり方もあります。
また難しい話です。
非常に難しい話だった。大変申し訳ないですけどね。
まあ結局2400っていうのは、はい、無線 LAN に近いところですけどね。
はい、ね、はい、
あんまり市販されているアマチュア無線機用の無線機はないので、はい、ということですよね。はい、
そうですね、
まあ、なんか皆さん工夫をして、
は
い、電波を出すと、はい、そういうことですね。
ね、で結構高い周波数でね。うん、
はい、
で遠くまで遠くまで飛ばせるかっていうのもね、結構これも楽しいもんですよ。
ですね、
私なんかやっぱそう学生の時なんかってどうしても HF 帯、その短波帯ですか、はい、この21メガとかそういうとこ、はい、なかなかできなかったんですよね。だそれでやっぱ高い周波数かなんかのね無線機を使って、う、ね、もう本当に二通し距離って本当ね見える範囲ぐらいしか飛ばないですか、そこそれで本当にどんだけね電波飛ばせるのかなってやるのも意外と本当に楽しかったです、
はい、周波数高いとその帯域というものが非常に広いので、実は動画が遅れたりとか、
そうですよね、
はい、画像通信できますからね、
それがいいんですよね。
テレビジョンと同じ方式だと思うんですけれども、はい、そういうものもできちゃうところがアマチュア無線のすごい
いいところですよね、はい、すごくね、
業務無線はできませんもんね、その周波数で決まった運用しか多分許可されてないと思うので、
はい、そうですね、
自由にその音声送ったと思ったら次はちょっとモードを変えてですね、ちょっと周波数 の、 使っちゃいけないところがありますけれども、許可されたところであればモードを変えて同じバンドの中で運用できちゃうというですね、はいはい、そういうこともできるので、小林さん他のモードは何か。
そうですね、まあいろんな、まあ、CW というか、まあ、電信ですね、はい、まあ、こちらとあと電話ですよね、はい、あとそうですね、主にそれだけなんですが、はい、あとはまあそうですね、まあ、その FM とか、そ、はい、その電話の中で FM とか、はい、D スターとか、はい、いろいろありますので、そういうのは
多分 SSB とか、
ね、SSB とか、はい、そうですね、
はい、モードの話はまたね、はい、改めてしたいと思いますので、はいはい、
あとバンドによってその電波の飛び方が先ほど違うという
そうですよね、
されまして、
はい、
昔ですね、僕が始めた頃に結構コンディションがいい時があってですね、
はい、
地球を一周してくる ていうのが あったんですよ。もちろんかなり出力も出てる局長さんが近所にいらっしゃいましてですね、自分の声が少し遅れて帰ってくるのかすかに聞こえるんですね。とか思ったことが一瞬回ってくる。
すごいですよね。
こういうコンディションの時もあった、今ちょっと信じられないんですが、はい、確かに昔飛んだ時期もありました。そうですね、サンキューさんがちょっとパラオで運用された時にちょっと僕も挑戦しようと思うんですが、パラオさん、清水さんパラオに行ったことは
ないです。
ないですか。
いや行ってみたいんですけどね、何せサンキューさんってそういう話してる時にサンキューさんも先にもう行くって言っちゃったんで。
そうですか。前がそうですよね、突然いなくな
って突然俺行くからってなっちゃって早いよと思ったんですけど、
はい、沖田さんは、そのサンキューさんと行動を共にするような時は、あるんですか。
いや皆無ですね。
でも海外行かれましたよね、デイトン。
そうですね、昨年にデイトンハムベンションに、取材で行ってきましたけども、
もう素晴らしいですね、
無線は一切運用しなかったんですが
仕事ですか、
私はもうサンキューさんとすでに2回運用してますよね、まあ、今年の3月と去年の秋と、今年の3月がグアム で、で去年の秋がサイパンで運用してますよね、
なんか聞くところによると、来年また一緒に行かれる。
あ、まだ言います。
もう決まってるんです。
あ、もうこれ決定です。
はい、ぜひもうその直前レポートもさることながらぜひ番組の生放送ですね、
生放送ですね、
ぜひやってみたいなと思うんです。
これはぜひやってみたいですよ ね、は
い、あんまり飲まないでくださいね。
え、
アルコール偏重禁止なので。
何ですか。
偏重禁止です。
禁止なんですか。
そうだって健全な、だって科学技術番組ですよこれ。
え、ダメなんですか。
そう、
はい、あ、そうですか。なんだ、残念だな。まあちょっと我慢します。
酔っ払いはじゃあ、横浜にお住まいの、女子中学生の方から、またクレームのメールが来ちゃうかもしれない、
はい、もうやめて、もうやめたほど送んないでも頼むから恥ずかしいから本当に。
いや清水さんなんて誰も言ってない。
あ、違うの。
あ、違うと思う。
どっちなの。
違うと思いますよ。違うと思いますよ。
まあ、そういうこと信じてます、
はい、おかしいな、
はい、
はい、ちょっと話はえらく脱線してしまいましたけども、あと楽しみ方についてなんですが、ですね、サンキューさんちょっと先ほど言ってましたけども、PSK31 とかですね、
GT65A、
はい、これどのバンドが何がいいのかっていうのをちょっとこれ好物つけがたいと思うんですけど、
これ難しい、相当難しいと思いますよこれ。
ですよね、
どれがいいとも言えないですしね、
家の敷地のサイズとかですね、
そういうのもありますしね、
あとね、アンテナの高さとか、まあ、そういうのもありますもんね、
だから今回ね、サンキューさんが、ね、パラオ行った時には、私はパワーをあえて落としてやろうかと。
あ、なるほど、
ね、電力がね、
QRP
ってですね、
はい、電力、出力電力をちっちゃくして、
ですよね、はい、例えば 5W でね、はい、パラオとやってみると、はあ、そういうふうなのはやってみたいなっていうのは思いますよね。
力だけが強さじゃないってことを言いたいわけですね。
いや、そういうことです。なかなかうちじゃそういうのできませんので、そうですか、電力を落としてやってみようとかね、はい、いろんなことやってみたいなっていうのはありますね、はいはい、
あと周波数が低いとですね、波長が長くなるんですね、はい、で波長長くなってしまうとその波長に電波を合わせなきゃいけない、アンテナを合わせなきゃいけないので、
アンテナもすごく
大きくなってくるわけですね、はいはい、もちろん短縮する方法とか、うん、世の中ではいろんなことを考える方がいらっしゃるのであるんですが、往々にして周波数低い方というのはちょっと土地がちょっと広い目の方が出荷
できませんよね
っていうのがありましたで、でもちょっと周波数が高くなればですね、例えば僕なんかも21メガとか、721、28って貼ってるんですが、はい、28の本当にアンテナなんて本当に短くて済むので、
そうですよね、
本当にそれぐらいのサイズだったら楽しめちゃいます
ね。ベランダでもね、はい、アパートマンションのベランダでも気軽に
できますよね、はい、でしかもねよく飛ぶんですね。
そう
ですね、本当にこれは皆さん嘘だと思ったらこれ楽しんだ方が本当にいいですよこれ。
そうですね、ぜひ
特にマンションなんかだとちょっと出したりとかね、アンテナ出したりすると、
はい、すぐできますからね、
はい、機会よろしいかというふうに思います、
はいはい、
ここでサイの国 D スターハムクラブからのお知らせです。サイの国 D スターハムクラブでは D スター講習会を開催します。今回が第3回目です。日時は11月の24日日曜日午前9時半から11時半の予定で、場所は埼玉県県民活動総合センターです。今回定員が50名となり大幅に増員されました。埼玉県以外の方の申し込みも歓迎ということです。また参加費は無料。講習の内容は機種別の操作設定説明と Q&A、 GPS 機能の利用方法、位置情報の送信、相手局の確認、 APRS、DPRS の設定などですね。また実際の運用のデモ QSO も行われます。参加ご希望の方は事前の申し込みが必要です。申し込みはサイの国 D スターハムクラブのホームページにあります申し込みフォームから行ってください。申し込み締め切りは11月の17日です。サイの国 D スターハムクラブのホームページは JQ1ZGY で検索すると出てきます。以上、サイの国 D スターハムクラブからのお知らせでした。
D スターハムクラブから情報いただきました。はい、今日のお話ちょっといかがだったでしょうか。沖田さんすいません、あんまり振らなくて申し訳なかったです。
今日もまた盛りだくさんで、はいはい、有名人のコールサインからいろんなバンド元の話から非常に楽しませていただきました。ありがとうございます。
また来ていただい
て、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。こちらこそ。清水さん、ええ、ツッコミ、ボケだ、ごめんなさい。ありがとうございました。
いや私もね、これ見て本当に、こんな有名人いっぱいコールサイン持ってんだなっていうのは ね、ちょっと真面目な質問してたんですけど、いや本当びっくりしました。
いらっしゃるので本当に今後また情報を引き続き、ね、もしも見つかった場合とかですね、はい、コンタクト取れたなんて嬉しいですよね。
そうですね、
はい、目指したいなと思います。はいはい、今日の放送と、今までの放送分はですね、ポッドキャストで、聞くことができます。ポッドキャストはハムのラジオのブログからも聞くことができます。また、パソコンとかですね、Apple の Mac、iTunes アプリのポッドキャストや iPhone のポッドキャストからも、聞くことができます。iTunes や、ポッドキャストアプリでの、ハムのラジオを検索してください。詳しくはハムのラジオのブログで、紹介しております。ブログですけれども、ハムのラジオで、検索すると見つかるかと思います。またハムのラジオでは皆さんからのお便りを、ガンガンお待ちしております。メールの宛先ですけれども、ハムアットマークハムズレディオ .net、 ham アットマーク hamsradio.net です。よろしくお願いします。アマチュア無線に関すること、また関係ないこと、食べるハムのこと、あんなことこんなこと何でも結構です。お待ちしております。いただいたお便りは、漏れなく、番組内で紹介していきたいと思っておりますので。
ボツはありません。
ありません、はい、残念ながらないんです。また、ハムのラジオでは、番組、連携のツイッター、フェイスブックも、利用しております。ツイッターのハッシュタグは、シャープハムズレディオ HAMSRADIO です。はい、ということで、お時間も来てしまったようなので、今日はこの辺で失礼したいと思いますが、またお会いでください。
よろしくお願いします。
本日のお相手は JM1CZS 篠崎と
北地中海浜鉄道で帰ります。清水でした。
はい、J1CC の沖田でした。
はい、ディレクター J1WTO でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい、ありがとうございました。